地県民税の申告期間は2月16日火曜から3月15日月曜。地県民税の申告を忘れると正しい課税が行いません。また、所得の証明書が発行できなかったり、後日、催告や調査、税額の変更が必要となったりする場合があります。忘れずに申告しましょう。1、申告が必要な方、令和3、2021年1月1日現在、市内に住所がある方は、原則、市、県民税の申告が必要です。所得税の確定申告をしなくてよい方でも、市、県民税の申告が必要な場合もあります。例、収入がなく、柏崎市内の親族の税法上扶養控除あるいは配偶者控除の対象となっていない場合など。2、申告が不要の方。次のうちいずれかに当てはまる方は申告不要です。所得税の確定申告をする方。無収入の方のうち市内居住者の扶養になっている方、国民健康保険加入者、児童扶養手当受給者、就学援助者、国民年金保険料免除申請者、所得証明書などが必要な方は申告が必要です。令和2、2020年中の収入が給与のみで、勤務先から市へ、給与支払い報告書が提出されている方、2箇所以上から給与の支払いを受けた方、年末調整以外の控除を受けようとする方は申告が必要です。令和2、2020年中の収入が公的年金のみで、支払い者から市へ公的年金等支払い報告書が提出されている方、源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする方、公的年金など以外の所得がある方は申告が必要です。3、申告に必要なもの。1、本人確認資料。マイナンバーカードがある方は、マイナンバーカードのみ。マイナンバーカードがない方は、番号確認書類、身元確認書類、番号確認書類、マイナンバー通知カード、令和2、2020年5月25日以降、氏名や住所などに変更がないものに限る、いや、個人番号の記載がある住民票など、身元確認書類、運転免許証、健康保険証などのうち、いずれか一つ、2、認め印。3、本人名義の通帳。4、申告書。各会場、市役所2階税務課、高柳町事務所、西山町事務所にあります。5、所得や収入を証明するもの。給与所得、源泉徴収票の原本、公的年金など、源泉徴収票の原本、営業、農業、不動産所得、収入金額と必要経費が確認できるもの、収支内訳書、帳簿など、その他、収入金額と必要経費が確認できるもの、支払い調書など、6、控除を受けるために必要なもの、表、控除名、控除を受けるために必要なものの順に読みます。控除名、医療費控除、控除を受けるために必要なもの、医療費控除の証明書、医療費通知、おむつ使用証明書、勤め用装具使用証明書など、医療費に補填のあった保険金などの資料、セルフメディケーション税制、 セルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことがわかる資料、寄付金控除、領収書、社会保険料控除、控除証明書、領収書、生命保険料控除、地震保険料控除、支払額証明書、障害者控除、障害者手帳、障害者控除認定書、勤労学生控除、在学証明書、学生証、扶養配偶者特別控除、扶養している方の所得がわかる書類、源泉徴収票、票終わり。丸七、黒色のボールペン。丸八、内履き、西山会場のみ。四、申告の受付、相談。市県民税の申告のほか、所得税の確定申告も一部市役所で受け付けます。ただし、次に当てはまる方は、柏崎税務署で確定申告をしてください。青色申告、譲渡所得がある、繰越損失がある、住宅借入金等特別控除を初めて受ける、退職所得がある、雑損控除、雑損繰越がある、亡くなられた方の確定申告をする、昨年以前の確定申告をする。5. 受付、相談時間の短縮にご協力をお願いします。営業、農業、不動産の所得がある方は、収入と必要経費を計算し、収支内訳書を作成の上お持ちください。医療費控除やセルフメディケーション税制を受ける方は、1年間に支払った医療費の合計額を計算し、医療費控除、セルフメディケーション税制、明細書を作成の上お持ちください。医療費控除明細書作成のお手伝いをします。ご自身で明細書を作成することが難しい方は、2月12日金曜までの午前8時30分から午後5時15分に、市役所2階5番窓口へお越しください。お気軽にご相談ください。6. 申告書の提出方法。申告書は必要な証明書を添付して、各会場、市役所ロビー、高柳町事務所、西山町事務所に設置する申告書投函箱へ投函してください。郵送する場合は、税務課、郵便番号 945-8511、日赤町 2-1A。 7. 感染症対策。相談会場内の密な状況を回避するため、お住まいの地域ごとに相談できる日を設定しました。詳細は広報柏崎1月号12ページをご覧ください。二次元コードが載っています。マスクを着用して会場にお越しください。体調が悪い方は、来場をご遠慮ください。表、会場日程、会場開催日、受付時間の順に読みます。会場、市役所1階多目的室、開催日、2月16日火曜から3月15日月曜、土曜、日曜、祝日を除く、受付時間9時から16時。高柳町事務所3階大会議室。2月24日水曜。3月10日水曜。9時30分から15時。高柳町事務所3階大会議室。3月15日月曜。9時30分から12時。西山町生き生き館1階生き生きホール2月19日金曜26日金曜3月5日金曜12日 金曜9時30分から15時30分。表終わり。昨年度と会場が異なります。ご注意ください。障害者控除認定書の発行。おむつ使用確認書の発行。申請方法。本人またはその家族は手続きに必要なものを持参し、市役所1階介護高齢課9番窓口西山町事務所へ。1、障害者控除認定書。対象、65歳以上の高齢者のうち要介護1以上で障害者に準ずると認められる方。手続きに必要なもの。申請者の身分証明書、対象者の介護保険証。本人または扶養者が非課税で申告の必要がない方は、認定書は必要ありません。2、おむつ使用確認書。内容、寝たきりの方のおむつ代は、医療費控除の対象になる場合があります。最初の年は、医師が発行するおむつ使用証明書が必要ですが、2年目以降は、市がその証明に代わる確認書を発行します。対象、介護保険の要介護認定を受けていて、おむつ代で医療費控除の手続きが2年目以降の方。問い合わせ、介護高齢課、電話 43-9137、ファックス 21-4700。申告相談会場へ出向くことなく申告することもできます。詳細は広報柏崎11月号16ページをご覧ください。二次元コードが載っています。問い合わせ、税務課、電話 21-2247、ファックス 22-5903。
は3、2021年7月1日から下水道の使用量が上がります。公共下水道及び農業集落排水施設をご利用の皆様にはご負担をおかけしますが、今後も安定した下水道サービスを提供するため、ご理解とご協力をお願いします。9、なぜ使用量が変わるの？近年の人口減少による使用量収入の減少に加え、老朽化の進んだ施設の修繕、更新、耐震化などに多くの費用が必要となります。その結果、令和3、2021年度以降は収支差額が赤字になると見込まれています。将来にわたり衛生的で安全な下水道サービスを提供するために使用量を変更します。新しい下水道使用量の料金表、税込み。表、表の説明。使用量区分。A、区分別基準使用量。B、区分別基準料金。C、単位料金、1立方メートルあたりの順で読みます。使用量区分、0から10立方メートル。A、区分別基準使用量なし。B、区分別基準料金 1507.0 円。C、単位料金、1立方メートルあたり。なし。11から25立方メートル。10立方メートル。1507.0 円。169.4 円。26から50立方メートル。25立方メートル。4048.0 円。185.9 円。51から100立方メートル。 50立方メートル 8695.5 円 203.5 円、101から200立方メートル 100 立方メートル 18870.5 円、221.1 円、201から500立方メートル、200立方メートル、49.85 円、237.6 円、501から1000立方メートル、500立方メートル、112.260.5 円、254.1 円、1001から2000立方メートル、1000立方メートル、239.310.5 円、270.6 円、2001から4000立方メートル、2000立方メートル、509.910.5 円、288.2 円、4001立方メートルから、4000立方メートル、186.310.5 円、305.8 円。7月検針分の使用量は、日割り計算で算出します。表終わり。下水道使用量の計算方法。区分別基準料金 B、プラス、中括弧、単位料金、1立方メートルあたり C、かける、区分別基準使用量、括弧使用量、マイナス、A、括弧閉じる、中括弧閉じる。新旧料金の比較、例、一般家庭の平均的な使用量、1ヶ月20立方メートル使用の場合、税込み。使用量、1ヶ月あたり20立方メートル。下水道使用量、改定前2791円。改定後3201円。1ヶ月あたり410円の増。写真、自然環境浄化センターの写真が載っています。写真終わり。市ホームページ、下水道の使用量が上がります。二次元コードが載っています。問い合わせ、上下水道局経営企画課。電話 22-4111。ファックス 22-9350。
柏崎市民活動センター中越沖地震メモリアル町から5周年記念誌町の足音町から開館5周年記念誌を発行しました。平成27-2015年11月5日町からは柏崎をより良くしていこうと活動されている皆さんを支える拠点施設としてスタートしました。この5年間、地域の困りごとや新しい挑戦など、様々な相談が町からに寄せられました。皆さんに共通することは、自分の住んでいる地域をもっと良くしていきたいという思いです。今回の記念誌で、熱い思いを持った皆さんの活動するわけを深掘りしながら、柏崎の街づくりの今を市民の皆さんにお伝えします。掲載内容。若者は地域に関心がないわけではない。それぞれ違う地域の捉え方。2020年の柏崎を見る。嫁いだ先に見せられて。箱庭構想のわけ。マスクに込めた私の思い、など。若き青年の戦い、田んぼの中心で未来を叫ぶ、柏崎の今をチェック、 柏崎の見える化データ。柏崎の未来予想図。私が関わる柏崎の未来。掲載内容は一部です。配布先。町から及び以下の施設で配布しています。中鯖石コミュニティセンター、高田コミュニティセンター、別又コミュニティセンター、米山コミュニティセンター、半田コミュニティセンター、ひすみコミュニティセンター、ワークプラザ柏崎、道の駅西山ふるさと公園、柏崎市西山町事務所、柏崎市高柳町事務所、柏崎市役所など。記念誌に関するお問い合わせは町からまでお願いします。デジタルでも読める。町からホームページはこちらから。二次元コードが載っています。お問い合わせ先、柏崎市民活動センター中越沖地震メモリアル、町から、指定管理者 NPO 法人アイサ、ところ西本町3丁目 2-8、 開館時間午前9時30分から午後9時、電話 22-2003、 ファックス 22-2007、 E メール machikara@npo-aisa.com。
新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー16、新潟産業大学、水球の町柏崎ならでは、日本代表と一緒に練習ができる環境に感謝してます。キーパーソン、経済学部、経済経営学科、3年、宮川佳央さん。市民の皆さんに一言。水球を通して地域のイベントに参加したり、ライフセービングの資格を取って海の監視などもしています。地元の柏崎と触れ合いながら、今後も地域のことをたくさん知り、柏崎で水球を続けていきたいです。皆さん、応援よろしくお願いします。地元柏崎出身の宮川さんは、現在新潟産業大学3年生で、水球と学業の両立に奮闘する毎日を送っています。幼い頃から水泳とバスケットボールをやっていましたが、小学校6年生の時、友達から水球に誘われ、水球の楽しさを知りました。水球の大会に出て勝つようになると、どんどん水球にのめり込んでいき、中学2年生の頃にポジションがキーパーへと変わり、メンバーにディフェンスなどの指示を出す立場となりました。責任感も芽生え、水球をやるなら三大と思い、今では水球部のキャプテンとして努力を惜しまない日々を送っています。学業では簿記と会計をメインに授業を取り、2月に行われる日商簿記2級の資格取得に向けて1日6時間、机に向かって猛勉強中とのこと。水球のオフシーズンでもあるこの時期の検定に絶対合格することが必須で、卒業後は会計の仕事に就きたいと思っているそうです。また、柏崎を拠点に活動している水球チーム、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎にも在籍し、今年の第96回日本選手権では全国4位という輝かしい成績を収めました。今年はキーパーの一番手として出場し、自分の役割を果たすことのできた思い出深い大会になりました。コーチにも褒められ、自分の成長も実感でき、 今後もメダルを目指し、厳しい練習に励んでいくそうです。柏崎で水球をしていると、日本代表メンバーと一緒に練習ができるため、いろいろなことを教えてもらえます。小学生から社会人まで一緒に練習できるのは、水球の町、柏崎ならでは。たくさん利点がある柏崎で、卒業してからもずっと水球を盛り上げていきたいそうです。そして、新潟産業大学水球部のキャプテンとしても、インカレでの活躍に期待してほしいと抱負を語ってくれました。写真3枚。1、写真の説明。ボールを持った笑顔の宮川さんの上半身の写真です。2、資格取得のため猛勉強中。写真の説明。宮川さんが本やノートを広げ勉強しています。3、キーパーとして活躍中。写真の説明。宮川さんがゴールの前で手を広げシュートをブロックしています。写真終わり。新潟工科大学からのお知らせ。2021年度入学者選抜のご案内。今後の日程についてお知らせします。表。表の説明。試験区分。日程。出願期間。試験日。合格発表日の順に読みます。試験区分。一般選抜。単独型。併用型。日程。B 日程。出願期間。2月4日木曜から2月17日水曜。試験日2月22日月曜。合格発表日3月1日月曜。 C 日程2月24日水曜から3月8日月曜。3月12日金曜。3月18日木曜。大学入学共通テスト利用選抜。 B 日程2月4日木曜から2月17日水曜。個別試験なし。3月1日月曜。 C 日程2月24日水曜から3月8日月曜。個別試験なし。3月18日木曜。総合型選抜。 C 日程2月24日水曜から3月8日月曜。3月12日金曜。3月18日木曜。問い合わせ入試広報課電話 0120-818840。新潟産業大学からのお知らせ。就職活動集中対策講座を開催しました。12月12日土曜、本格的な就職活動を迎える約30名の3年生が、就活で求められるマナーや面接での知識、心構えなどを学ぶための集中講座に参加しました。コロナ禍の就職活動ということで、電話マナー講座では、マスクを着用した時の発声方法や、オンライン対応など、昨年にはない対処法について、熱心にメモを取っていました。午前中は、グループディスカッション。午後からは、個人模擬面接。4年生の就活体験談を聞くといった内容で、学生には、本番さながらの緊張感の中、充実した時間を過ごしました。